珍しいな、前半撮って番外編撮って後編
おかしいよまあ前半で読み切れんかった文を読んでます、
うん、
で番外編の方では、まあ同じく読み切れんかった、うん、中でちょっとまあ盛り上がりまくってもうたっていうので、
盛り上がりまくったしちょっと共感者少なそうやから、
うん、
番外編と位置づけて、
そうね、
はい、
まあ、言ってみれば一番ネタバレの少ないあのスラムダンクの紹介会になってますね、
うん、そうですね、うん、はい、ということでね、
はい、
引き続きお便り読んでいきます。お願いします。初オタです。
はい、
桜ネーム、面白いこれ、あれしたい阪神ファン、
あれしたい阪神ファン、
カタカナであれ、
何を
あれ、あれしたい阪神ファン、野球のね阪神ファン、
うん、
はじめまして。
はじめまして。
最近ネオ50楽園を知り最初から聞き始めて現在2021年3月あたりを聞いております。
お
う
お
う。2023年現在も番組が続いているところを見るとお手紙が途絶えることなく2人とも結婚はしていないみたいですね。
片方だけ当たってますね。
確かに、うん、1回途切れました。
1回途切れてます。
あのルールが変わりました。
変わってます。
ちょっとねパラダイムシフトがありま
して、追いついてください
仕事のお供に楽しく聞かせてもらって
ます。ありがとうございます。
最新回に追いついた時に名前を呼ばれてたらテンションが上がるのでとりあえず読んどいてください
なるほどね。まあそういう楽しみ方もあるでしょう。
確かに呼びかけづらい名前やけど、うんあまりにも内容のないメールになってしまったのでこいつだけは絶対に許さんってなったやつの話でもトークテーマにどうぞ。
どういうことだよ
追伸、アマリリスのジングルはまだ使われておりますか。使われてる。バリバリで使われております。
あんまボツとかはないよ。
アキちゃんの声入ってるやつあんま使ってないから
母やからもうも母です
から。確かに、うん、はい、ということで、はい、まあ、初オタで挨拶だけではちょっとあれ
なんだ。なるほど。って
テーマが
初めましたよね。
こいつだけは絶対に許さんって
なったやつ。何が初回やねん
ちなみに、
うん、
まあ、こいつだけは絶対許さんに近いテーマで、
うん、
さっきタバコ吸いながらめっちゃ盛り上がっちゃったね。
その話をしてもまあいいけど
な。あのなんやろ、さっきの話の流れとしては、
うん、
あの逆座右の銘、
はいはい、
こうなってはならぬという人間、
うん、誰も寝てはならぬみたいな、うん、
っていうのにっていう人に出くわしたら腹立つことがあると、
はい、ああそうね、
まあちょっと些細なレベルになるかな、
うん、
あのガチの許さん話してもしょうがないから、
まあまあそうやな、うん、
っていうので俺がさっき言ってたのがあのチョコミントのアイス食ったら歯磨き粉の味するっていうやつ、
うん、それまあちょっとねそれだけ聞いてても何のこっちゃやと思うけど、
確かに、
まあ言ってみればその嫌いなものの理由を、
うん、
要はその共感ベースにすることによって味方を つけようというかっていうような、あの心根の部分が破った気に食わん。
そうそう、単純に、
うん、
いや俺正直チョコミントアイス食ったら歯磨きしてる時を思い出しちゃってなんか美味しく食べれへんねんな、だから苦手でって言ってくれたらまだあまあそういう人もいるよね、
うん、
ってなんねんけど、いやチョコミントアイス歯磨き粉と一緒やんなあみたいなやつ。
いやデバイスがでかい。あのすごい先入観の部分とか。
でももちろん経験してきたがゆえに表現できる部分やから。これで起こりやすいのは、うん、多分その好きな人がいるのは分かるけど苦手な人多いよねっていうトピックで起こりやすいと思ってて。
ああまあだからその両方の意見がね。
う
ん、
そうそうそう。
キノコタケノコとか例えば。
ああそう。
うん、2派に結構分かれやすいものとかね。
だからあのパクチーカメムシの味するっていうやつとか、う
ん、聞いたことないね
よ俺は、
うん、
いや俺結構あるで。
カメムシを食うてるやつの意見やんそれは
いやなんかなんやろうなとか、あともう一個先喋らなかったけど思うのが、こうリスペクトゆえのオマージュのことを、
うん、
こう深く摂取せずにもうなんか端的にパクリって言っちゃうみたいなのとかに、いやいや、
あそれはよくあるね、
浅いぜって思うみたいな、
うんうんうん、あるね。
なんか音楽とかでもさ、
いや、うん、
いやもうこれはこういう音楽理論的なアルゴリズムで引用してるっていう半分サンプリングみたいな楽しみ方をするのが正解やのに、いやこれもパクリやんっていうやつ
ある。もうこれこの手のやつで俺が一番高校時代にさらされてきたのは、
うん、
パフューム口パクやんやから、
あー
そらせやろと思ってたから俺は何を言うてんのと思って何でそれで鬼の首を取ったような顔ができるんかが俺には分からんくって、
うん、
もうそれはあなたは、あなたはじゃあもうつまり音楽は生声至上主義というか、
うん、
じゃあもう音そもそもそれは音源の否定ではと思ってたから、
あ
言ったらどんなそのアーティストだってさ、
うん、
言ったらその、 自分の声を調整というかさ、
うん、
多少なりとも音程合わせたりとか、うん、ピッチ合わせたりとかっていうことの加工はされてるもの、
うん、
っていうのがあるのに、それが言うたらその音を声自体を素材として使って、
うん、
一つの音楽作品として昇華しているこの作品に対して俺は好きって言
う
てることを分かってないんですよね、
うん、
そもそも土俵が違いますよね、
う
ん、
そうやな
っていうところにほとほと呆れていた。
だからそいつを何やろ正当化しようと思ったら、
うん、
例えばギターロックバンドが同期でシンセ鳴らしてるのを、
うん、
ドラムの人がクリック聞きながら演奏するのもアウトになるってことですよね。
そう
っていう、
そうもうドラムをループさせるのなんてもってのほかって思ってる。
ヒゲダンをクソってするってことですよねっていう。
でいいんですよね。やからな、こちらの主張としては。
あるな、
うん、
何だろうな、
今時その電子を通さずに聞けてる音なんておまへんからねっていう、うん、なんならマイクを通すこと自体ももうそわしのせなあかんから、それを言い出したら
お前なアコースティック至上主義にならない、
うん、であればね、弾き語りというかもう駅だけで音楽聴いときなって思ってるから
。お前やな、うん、裸一貫しか
認めへん。そう、めちゃくちゃそれで憤ってたね、
個人的に。めっちゃそれはめっちゃわかる。
なんかちょっとまあ言うたらその音楽表現としてその、
うん、
新しいものに対する、
うん、
もうとにかく典型的な嫌悪の示し方、
うん、
なんとダサいというか、うん、なんと浅はかなっていう許せなさはあったかも、うん、それこそ俺は音楽の目覚めがテクノやったから、
うん、
自分がやってた音楽もエレクトーンとかの電子音楽っていうのが、
うん、
割とその自分の大元としてあるものやったから、うん、結構そこへの、
うん、
それこそ軽音楽部とかがそれを否定的に語ってるのが、
う
ん、お前どの口で言って、お前が鳴らしてるギターはエレキやぞって思いながら。
確かに。いやそれもあるし、うん、もっと言ったらギターなんて正確なチューニングじゃないから、うん、
感覚やろみたいな。
440Hz のチューニングで合わせても絶対 0.07Hz かは絶対ずれてる音で演奏してるお前が、
そう、それを言うっていう、そう、それがね全然消せてなかったね。
絶対に正しいピッチで歌える人なんてもう限られてるわけやんか、絶対音感を持ってるミュージシャンだって、
うん、
もう
カラオケで100点取るような人の話やな。
大学時代実家でナンバーガールのDVD を見てたら、
うん、
母親が歌下手やなこの人、
うん、
うん、いや下手とかじゃないやん、うん、っていうこのバンドは、うん、
そもそものなんていうか音楽に対してのゴールが違
う
バンドやからな。
そうだからこう綺麗なピッチメロディーで
外さずに、うん、いい旋律を聴かせるとか
っていう、歌うっていうバンドではないと、
うん、そのライブ性にこそその宿っているものを感じ取りに行くためのバンドというかね。
だからその
そこに音楽性が宿ってるみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、なんかそこの説明っていうか言い訳みたいな部分ってさ、うん、もう分かってる人にしか通じひんやんか、
うん、てかそれを良しとしてる人同士の会話になってしまうから結局平行線ではあんねんけど、
ね、そうやねんな。まあなんか要はさ、そんな言わんでいいやんっていうやつが許せへん。
ああ、わざわざ言うてこんでも
みたいな、俺だけが見つけたでとか、みんなそう思ってるような、うん、俺が先陣切って主張するけどみたいなやつ。
ああ、そんなおるか分からんけどあんま、うん、そこまでの嫌さかは分からんけど、うん、とにかくなんかその俺らがそれをもうそもそも良し悪しのカウントにしていないというか、
うん、
そういう前提のものやんで咀嚼しきっているものに対してその要素をやり玉に挙げられても、
うん、
こっちとしてはそういうものやからっていう前提でしか返せへんから、ある意味その反論の余地がまあこっちにないというか、
うん、
っていう部分のところでイチャモンをつけられてしまうと、うん、まあちょっとこちらとしてもさ、そのほんまはもっといろいろ言いたいことあんのに、うん、言えないっていうフラストレーションがたまるっていうのはあるかもしれへんな、
う
ん、
とか言うことによって相手の好きなものを傷つける恐れもあったりとかね、
まあね、
AB で語られてる部分があったりするときに、
うん、 そうだ、なんか その時の鬼の首を取った顔が俺は嫌なだけか
も、うん、許せん、うん、ただ自分も気づいてへんところでそうなってるって危うさをそいつを見て感じることが、うんうん、
ね、明日は我が身の
部分だよな。いや、そうそうそうそう、でこの番組で結構そういうシチュエーションがあると思ってる、う
ん、俺は。あるね、あの腐しがちやから。
そうそうそうそうそう、
こと音楽でいやー、よくないよ、
よくない
よ、よくないよ。
俺らが腐してるものは誰かが信奉してるものや、ね、
うん、草深淵が草深淵があるから
いや、ほんま
そうやね、覗き覗かれの草深淵です
わ。草深淵やな、ね、覗き覗かれの草
深淵ですわ、これが
ほんまそうやねんな。いやでもなんか、
まあ、そういうスタンスをね取っちゃいがちっていうのはね、まあまああくまで、まあ、やっぱその意識の片隅に置いとく置いとかんででかい違いはあるよ、うん
うん、そうやねんな。
それに無自覚なのが一番俺は良くないと思うし、
うん、でもなんかそういう否定感情みたいなのを、
うん、
もう抑え続けてもいいんやけど、もちろんいい人であるためにな、
うん、
けどなんか自分らしさみたいなのがなんとなく死ぬ感覚もあって、
うんうん、
バーが大事な気がする。
あ、言えるバーがね、
とか言い方、
うん、とか、あとそれこそそのほんまに共有し合ってる人同士やったりすれば、うんうんうん、なんかあのもうちょっと建設的になるやんか、
うんうんうん、
いやそれはこういう一面もあるよみたいなことを言ってくれる良き友達がいるとかね、
うん、
でまあ多分俺らは運よくそういう友達には恵まれてる方やとは思うしさ、うんうん、そういう意味での発露っていうのはね、あの自分を正す意味でも小出しにすんのはまあ別に言うたらその文脈が分かってるやんか、ある意味、
うん、
こういうこと言いがち、また、うん、またやぶたが言うとるわとかさ、うん、そうそう、みたいな、
うん、そうやな、そうそう、いやちゃうねん、聞いてくれと、
うん、
あのチョコミントアイスが歯磨き粉味なんじゃなくて、本来ミントという香り付けのために、
うん、
口当たりがいいものとして、
うん、
食べ物にも歯磨き粉にも汎用性を広げて用いられるという素晴らしい食材っていう認識でいてくれ、
うん、
うるさいけど俺、
うん、
っていう場ね、
うん、そう、それをお前は別のことでもやりって言うてくれるやつがいれば
ただお前もそうやでっていうね、ことなんやんな、
うん、いや、それこれぞ草深淵ですよ。
そうやな、
うん、
いや、そういう意味で自分自身を許せるようになっていくのが大人になる道なのかもしれへんな。
それもまあ言うたら30代の必修科目かもしれへんよ。
ほんまそうやな、
うん、良き30代であるためのね
うまそうやな、
うん、
ちなみにさっき、スラムダンクの語りが浅いポッドキャストがあるって腐したところです
そう、いろんな深度で見てる人がいるから
うまそうやな、うん、
あのそれは1回目にでそのスラダンを履修してるかしてないかの人が見たってええんやから。
俺がフリーキーすぎてやばいだけ
の、うん、そうお前らここまでこんなえぐいことを怒ってんのにそれをそのポンポン言うなよみたいなのもまたおかしい。それは違う。
そうやんな。
言うたらそれを踏んでしまう、
うん、
そのファンの方が悪いかも。それは、
あ、それは言えてるかもね、う
ん、ファンなら最初からそんなあらすじっぽいことがあったら最初から避けていけよ。
うーん、
どっちかというとリテラシーがある側の方が、うん、あの地雷を踏まん努力はできるんやから、
うん、
っていうのはあるかもしれないよね。
そうやな。
よっぽどさ見た見たとか言って直接言われん限りはね、
うんうんうん、まあ、何につけてもこうみんなが広いエコーチェンバーになれる状態が一番いいよな。
あ、
なんかその意見は俺あんまり知見ないから。
広いエコーチェンバーってどういうこと？あ、
なんかこうやっぱ深すぎる者同士で起こるもんやんか、エコーチェンバー現象自体は。 で、理解ないけどなんか理解したいみたいな気持ちを持った上で共感しに行くみたいなのが大事な気がする。その否定意見も受け入れたい的なスタンス、うんうんうん、
まあ、だからそれはそっちの方がその能動的にリテラシーを上げたいと思えるかどうかにかかってるかもな。
ああ、そういう者同士じゃないと成り立たへんっていうのはあるな。
そっちに行きたいっていう気球がないと
確かにな、
発生せえへんか
も。言い任せたい主義の人とぶつかってもしょうがないと思うな。許せへんな
ダメだダメやわ全然
俺が許そうと思ってんのにお前全然許そうとしてない
よ。心猫の額おじさん
まあでもなんか年とともになんかなくなってきた感はある正直、
うん、いやそうもうなくせはよなくそ俺らは
とか言いながらさ、うん、どうでもいいところでムスッとしてんやろなきっと
俺ら、うんうん、そうやねなんだかなって思ってることが、
うん、いや気をつけてくださいね、
うん、あれ次第のあれ次第ではこの人もそっちやから
確かに
そうでないことを願ってるよ俺は、
まあ、にわかに物申したい阪神ファンやったら嫌
や、ね、いやだない
やよりかはね垣根なくしていきたい阪神ファンであってほしい、
そっちやな、
はい、ということでね、
うん、
また2通目3通目とお便りを重ねていっていただければと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
六甲おろしの2番が歌えなくても許してあげてください。
そのネタ誰がわかんない。育児旅な、育児旅聞いたことない。日本語、日本語。はいはい、ドゥイット、言わないで、はいはい、
そんな言い方ではないけど、そうは思ってるから。逆勝一、逆勝一。勝一勝一はい。
ペスリ、ネオ五条楽園流して。
はい、ポッドキャストネオ五条楽園を再生します。
はい。
はい。ではストック最後かな。
はい。やっと。
はい。これ
関西。
関西やね。で。久々に読む気もするね。
めっちゃ久々だと思う、
うん、読みますね。
はい、
桜ネーム会社員さん、
カタカナで会社員
さん、うん、会社員、今しメールやね、
久々
に来ました。はい、はい、初お便りね、こんばんは、初めてのお便りです。
ありがとうございます。
A 子さんの恋人の感想会をきっかけに今年の秋頃から聞き始めました。
ちょくちょくいてくれて強い、ね、嬉しいな。
うん、ネオ五条楽園さんをきっかけに他の番組を聞くことも増え、
うん、
大変感謝しております。
おー、なんだ、うん、
こちらこそ。今回せっかくのお便りなのにこんなことを聞いて恐縮なのですが、
あら、
お二人は嫉妬をしますか？
嫉妬、ジェラシー、う
ん、ジェラス。するとしたらどんな時、どんなことに対して焼く気持ちを抱きますか？
うん、
うん、私の話を少しさせてください。
はい、
弱い31にして最近仲のいい友人に言われて初めて、
うん、
私は自分がやきもちやきだと気づきました。確かに誰よりも秀でたい、
うん、
まあ秀でたいかな、秀でたい、賢いと思われたい気持ちが、
うん、
強いようで、
うん、
自分が詳しいことや好きなことに関しては負けたくないという気持ちがあります。ネゴ城楽園を聞いていても陽一さんやぶたさんが、知らない音楽の話をしていると、
うん、
すごく負けたくないという気持ちがふつふつと湧いてきて、
うん、
すぐにググり聴取した後、あの二人と同じ場所に立ったぜという気持ちになろうとしてしまいます。まあええことではあるけどな、
うん、
書いていて自分でもおかしいなと思います。
うん、
またネオ五条楽園さんとも、イベントをされていた心の砂地を聞くと、
うん、
あまりに話の濃度が密で、
うん、
知識もすごいのでこの気持ちがふつふつと湧きすぎ、ほとんどまともに聞けたことがありません。
あれはね、あいつらがおかしい、
ギークすぎるからな。マジギーク、ありませんと。で、負けた気になりたくないのでそういう気持ちが起こってしまいますと。
なるほど。
ただネオ五条楽園さん含めポッドキャスターの皆さんは話も上手で知識も豊富なので、
そうやな、
この人たちには勝てないなと思ったりもします。
なるほど。
また質問が増えてしまいましたが、
うん、
嫉妬するかどうかということに加えて、うん、お二人がこの人には勝てないと思ったエピソードなどがあれば聞いてみたいです。
ほう、
話があちこちに行ってすみません、よろしくお願いしますとのことで、ありがとうございます。初おたね、
いいお便りです。
うん、面白いね。
いややっぱ
嫉妬の話ね、
ここ砂にそんな弊害があるとは。
まあでもね、分からんこともないよ。
分からんこともない、うん、いやもうあいつすごいからな。
いやちょっとね、尋常じゃないね、
予習の量が半端ないから、
うん、毎回なんていうか研究ぐらいの濃度で、
う
ん、言
う
たらその一つの題材について、
うん、
もう丸一本分語り尽くすために、
うん、
もともと持ってる知識ももちろんのこと、それを強固にするための文献とかも、
うん、
もうそういうところに惜しむものがないやんか、うん、シャーク君とかは特に。まず多分そこに対するその嫉妬心ってさ、
うん、
そこへの熱量に対する嫉妬心でもあるとは思うよな俺は。
あ、
言うたら自分が何か好きなものがあったとして、うん、 それを上回る熱量で自分より詳しく語られることによってさ、ちょっとなんていうか自尊心の部分がさ、削られるみたいなのはないことはないよ。そもそも自分が沼ってる部分やったりとか、自分がその好きな部分、好きなコンテンツやったりとかっていうものに関して言えば、まあ俺はその映画も本も音楽も好きやけど、全てにおいて上に上がいるものというか、いちいちそんなことへの嫉妬はしてられへんかな。いかに専門性を上げていくかとかっていうことに対して突き詰めていくっていう方向性もあるけれども、摂取できるコンテンツの分野の広さとかっていうところを、いかに自分が好きなもので構成していくかっていうことの方に重きを置くようにしてるから、なるべくその俺が思う最高の本棚を作るっていうことにとか、俺が思う最高のレコード棚を作るとかっていうことに一番重きを置くというか、というか、なんかそのいかにその自分が好きなものが自分を語るものになるかっていうことの方が俺は重要かもしれへん。
まあそれ踏まえてどういう時に嫉妬する？
嫉妬はね、何回かあったけど、まあまず俺が一番に、あ、そう、一回だけかな、ほんまの意味の嫉妬っていうと、ただ嫉妬と同時に俺はもう幸福になってしまったかもしれない。あの降参というか、あの、まあ、何回か話したことあるけれども、あの俺高校時代のね大親友で、あの、まあ、石川くんというね、坊主の、坊主のサッカー部がいたんやけれども、まあ、そいつが本当にもうなんていうか面白人間というか、なんていうかそのクラスの人気者というよりかは、もうそいつ自身が摂取している、例えばテレビ番組やったりとか、その人が思うユーモア、この人が面白いと思うもの、っていうものの全てがもうなんかあの圧倒的な高校生離れしたセンスを持っているっていうような人間で、まあ、出会った時、まあ、その同じ3年間同じクラスやってんけれども、もうめっちゃ仲良くなりだしたのが 2年生とかやってんけど、2年生ぐらいからもうなんか、あ、こんなおもろい人間おるんや、っていうぐらいの衝撃を受けて、こいつの高みに近づきたいみたいになったかもしれない。俺もなんかそれなりにさ、あの面白い人間と思われてたかどうかはまた別として、まあそのお笑いも好きやったし、まあ、そもそも、面白いものが好きっていう自負はあったけれども、全然俺が知らんものも知ってたし、彼が勧めてくれるものとかはほんまに何もかもなんか全く自分が知らん角度で面白いものがいっぱいあったし、あのこいつとおるとほんまになんかあの自分も面白くなったと思うぐらいの錯覚があるなっていうふうに思えるぐらいの人間で、もう一瞬嫉妬したけど、もうすぐもう絶対こいつと仲良くなりたいみたいな気持ちになったかもしれない。
なるほどな、なるほどな。なんか俺はこの会社員さんの話とか、両一の今の話もそうなんやけどさ、なんかこう知識で埋めれる部分って、まあ頭のどっかでは、まあ、努力次第で追いつける部分があるなって思ってるけど、そうけど自分がそこにリソースを割いてないっていう情けなさをちょっと度外視して、なんかまあ追いつけへんとして、その量的に時間的に、けどポテンシャルとして自分にとって無理なわけではないなって思える、
知識の部分はね、
そうそうそうそうそう、センスとかの部分の方が、そうそうそう、だからっていうよりかはそういうセンスの部分とか、まあ、技量、才能的な部分の方に俺は今までどっちかというと打ち砕かれてきた部分があって、その前職の人ってみんなものづくり好きで絵描く人多いとかなんやけど、ジャンルバラバラな人が多くて、だからなんかこう俺も絵描くけど、でも俺は別に自分のことをイラストレーターって思ってるわけではないから、なんかそういう絵上手い人がいてもあんま嫉妬とかはないね、実は。
まあ、言うたらその肩書きを背負ってるわけではないから、同業のライバルとかでもないしね。
そうそうそう、だから絵うまい人がいたら普通に
それはプロとして尊敬してるし、
鑑賞者としてすごって思うだけなんやけど、一人もう今辞めちゃったんやけど、その今作家一本でやってる先輩、男子の先輩が、
前職の先輩
か、そうそうそう、年齢的に4つぐらい上やったんかな、の人が、 もうアイディアが半端ない人やって、
あ切り口の部分だったりとかね。
だからなんかこう手先の才能とか技量とかっていうよりかは発想のすごさ、
うん、
どうやったらこんなんが思いつくのっていうところにパッと至れる人、
はいはい、モチーフの部分やったりとかもそうやし、その技法の組み合わせやったりとか、
そうそうそうそう、いやそれこそあの僕が前職で使ってたシルクスクリーンキットって、うん、あのフレーム状に版を貼るっていう道具なんですけど、うん、本来あのシルクスクリーンのフレームって木枠とかアルミのフレームになったら最初から四角形のものにシャを貼るんですよ、
うん、
それをレゴブロックみたいにパーツを組み合わせてフレームの大きさを変えれるっていうアイディアがその先輩の、
あその人が考えた、ね、
特許やって、でシルクスクリーンって歴史長いのに、
うん、
それ考えた人今までおらんかった。
ああなるほどね。
そうアイディア商品、
うんうんうん、
ヒット商品を作ってんその人が、
すごいね。
そう普通にさめっちゃ単純やんか、
うん、
レゴブロックから着想を得てるっていうのも分かりやすいけど誰も至らんかったところにパッと行って、うん、しかもちゃんと商品化させてヒットさせてる、すごっていう、それだけがまず、うんうん、もあるし、その人個人の作品とかで言ったら写真集を一回作らはって、
うん、
でその人がカメラマンなわけじゃないねん、
ああ
撮影は別のカメラマンにお願いしてんねんけど、その写真集のモチーフを考えはってんけど、
うん、
そのキスしてる顔の写真集やねん。
ああ知ってるわ、キス顔のやつね。
そうで
キスしてる写真っていうのがその要はあの正面から
そうキス
してる
顔の写真なんやけど、
キスしてる状況というよりはキス顔やね。
そうキス顔の写真なんやけど、うん、見開きの左右が夫婦とかカップルになってんねん。
あなるほどね。閉じたら
キスする、閉じたらそう2人がキスするっていう写真が何ページにもなってて、うんうんうん、いろんなカップルや家族夫婦が何ページにも収まってるっていう写真集なんやけど、自分がカメラマンじゃないのにそのアイディア一本で作品出して、しかもめっちゃ売れてんねんから、
うん、あそうなんや。
いやもう俺絶対一生かかっても思いつかへんかったなって思う、っていうなんかそのアイディアの部分、もうなんか何を摂取したらアウトプットできたんやろうっていうのが想像もつかへん、なんかそういう部分で俺は、
うん、
うわなんかなりたいけどなれへんなっていう嫉妬と挫折みたいなのをその先輩にすごい抱いた。
あ象形に近いよな。
そうやな、
うん、その辺は。
いやそうやね、圧倒的すぎない部分が逆にちょっと皮肉というか、うん、同じ立場に、
うん、
同じ会社で働いてて同じ仕事してたのにアイディア一個で会社を動かしちゃってるみたいな
と
か、
うんうんうん、
すごいと思う。ほんまに
でも俺個人的に思うけどさ、嫉妬って嫉妬するに至るための、
うん、
自分自身のポテンシャルも必要やんか。
ああそうやな。
その俺らにはさ、言うたらバク転できる人に対して嫉妬せえへんやんか、
うんうんうん、
それはバク転というかあのそれこそ体操競技とかをしてたわけでもないし、
うんうん、
そういうことをしたいと思ったことも言うたらないわけやんか、うんうん、でやりたくてもできないっていうところに対してどっちかというと嫉妬心は生まれるというか、
うん
うんうん、で故にその俺もエレクトーンやってたけど上手い人にはそれはもちろん嫉妬というか、
うんうん、
なんであの人あんな曲弾けんねんみたいなとかもあるし、うんうん、それこそバンドマンでもね、
うん、
歌唱力の部分やったりとか演奏の部分やったりとか、うん、オリジナルでこんだけできてんのかよみたいな人もいればっていうような、その手の届きそうで届かなさに対しての嫉妬心っていうのは、
うん、
まあ、その距離感があの憧れが嫉妬に変わる瞬間みたいな部分は大いにあると思うから、おそらくその会社員さ
ん
自身も、
うん、
きっとその自分自身のポテンシャルがね、
うん、
どっかにあるっていうのがそもそもあると思うよな。
この人にとってはココスナにそれを抱くってことはコンテンツが自分の主戦場って自覚してたんかな、
うん、とかその何か物事を突き詰めて考えることやったりとか、うん、あるいはね、
うん、
でそのこと自体を自分なりの優位性みたいなものを捉えてたんやとしたら、うん、自分の優位性のランクを少し下げるというかさ、
うんうんうん、
あのレイヤーを一個落とすというか、うん、そこにさらに専門性を突き詰めて、
うん、
なんかあの特にこういうことを、こういうジャンルの物事をみたいなことをどんどん細分化していくことによって、
うんうん、
その嫉妬心をなくすという意味では、その、そこの部分の専門性を上げるっていうのは一つの手かもしれへんよね。
確かに。 もう嫉妬心なんてあっても一文の得にもならへんからな。
うん、まあ向上心とかみ人やからさ、そこは
そうそう、だからそっちに転換していくことの方が大事やけど、うん、気づけずに嫉妬心で終わる人がいっぱいにある
の、ね、うん、でもね、気持ちはなんか分からんことはないよな。
うん、逆にネオ五条楽園がポッドキャストという場において他の番組に嫉妬するっていうのも意外とないねんな。だから俺らは別にここ砂には嫉妬しないわけやんか、
うん、
すごいとは思うけど、
うん、だってやってることが違いすぎるもん、
うん、
競技が違うと嫉妬のしようがないという
かさ、俺らどんな番組やったら嫉妬するんやろうな。
嫉妬する以前に割と自分らのおもろいを正義やと思ってる節もあるから。
ああ、まあでもそれがないとやっていけへん感もあるけどな、
うん、なんかそのくっそこっちの方がおもろいやんけみたいなことを思ったことがない、うん、俺は何かの番組を聞いてても、
うん、
いやその何かの番組聞いた時におもろいこと喋ってはんなとか、
うん、
めっちゃ構成しっかりして番組作りとして成り立ってんなとか、
うん、
この人の喋りおもろいな、聞き取りやすいなとか、そういう要素要素でのすげえがあっても、
うん、
もうグルーヴの部分でも圧倒的やと思ってるから、うん、言うたらこれを楽しんでる人がこれを聞いてるならもう嫉妬の余地がないというか、
うん、
なんかそのネオ五条楽園で得られるカタルシスの大体可能さが俺は思いつかへんというか、
うん、いやでもさ、うちにお便り送ってくれてた人が結構深い内容のお便り他に送ってたら嫉妬するかもしれない。
するする。
虚無ライスとかが恋愛相談他の番組にしてたら俺は嫉妬するかもしれん。
心がざらつくわ。
うちに何で言ってくれへんのってなる。
あの力量不足と思われるね、それは多分。
なんかその嫉妬はどっちかというと恋愛的に起こる嫉妬な気すんな。
あ、
心の動きとしてはライバルにする嫉妬じゃなくて、
ゴリチラや。あ俺らのライバルゴリチラかもしれない。
ゴリチラには俺は要所要所で嫉妬する可能性
は。そうかもな。ゴリのチラさんですわ。
あ、
まあ、でもまだゴリチラはさ、女性にしやすい相談と、
ああそうやな
っていう使い分けで、あの納得させることは言ってる自分ら
そうやな、それは言えてるな。
まあまあまあまあまあまあまあまあみたいな。
まあまあ確かに、まあ、女性
女の子目
線特有の答え、うん、回答やし、うん、年上やし、
うん、あるんじゃないそういう日も。
まあ東京住みやし
関係ない関係あれへん。それそういうだ、自負に現れるよねやっぱ。ああそうやな、あの、
うん、
嫉妬心は
確かにな、
自分にの中にある、
うん、
だからやっぱその立ち返ればさ、コンテンツにおける部分ってさ、
うん、
自負ではないんやよな。
そうやな、
自分が好きなものを突き詰めてるっていう部分はあるけれども、うん、それと詳しさはなんかまた別の話かなとも思うし。
そうやな、まあ、コンテンツベスト3なんてコーナー作りはしたけど、別にコンテンツ紹介をしたくてやってる番組ではないからな。
要はそれも結局自分にとってのやからさ。
確かに、
あの2022年見るべき映画みたいなことを言ってるわけじゃないやんか、うん、俺らは
あくまでも俺らの、
うん、
なんか俗人性絡めてるからな、
う
ん、
そう。だから年間ベストとか毎年割と俺は上げるのは、
うん、
あの習慣にしてるけれども、それも結局自分自身への記録でしかないし、
そうやな、
あなたはこれを聞いてるんだね、うん、俺はこれを聞いてるんですよでしか、うんうん、なんかないから、
うん、
嫉妬云々とはまた全く別の話な気がするな、
まあ、っていうより嫉妬心をなくす一番の方法は自分らしさを突き詰めることなん
かもしれない。あ、そうよね、自分に結局ゴールを持っていくっていうのは大事かな、
うん、だからなんかこうその追求するときにこう他の追随を許さんっていうスタンスじゃなく、
うん、
周りは周り、俺はもう今俺が面白いと思ってることを信じてること、
うん、
こう追求したいこと、それ一本でもう独走しよう
みたいな、その強さがね。
そうそうそうそう、
まあ第一人者なんか目指さんことですよ、ほんまに何においてもやけど、よっぽどのもんでもない限り、自分が開いた道でもない限り、
うん、
追随者にしかなりようはないんやから。
うーん、そうやな、そうやな、確かにそれは言えてるかもな。よっぽど発明とかをせん限りはな、
うん、そうそうそうそう、
いいと思います。はい、会社員さん、会社員やから、うん、多分そんな発明するとかいうフェーズとかはないかもしれへんけど
な。分からんよ。
いや、まあまあまあまあ、まあ、とりあえずはね、 他人にお前はやきもち焼きだと
言われちゃ
ってるんだな、言われちゃってるっていうことは何かしらのそういうエピソードがあるんやと思うんですけれども、うん、
まあ嫉妬そのものが完全に悪かって言ったらそんなこともないと思うから、
うん、
ほどほどにねっていう感じだよね。
そうやな。あとうちの番組のことをあの知識も豊富でって認識してるのは、
ね、ね大したことないかもしれない。
まあそうやな、話上手もちょっと怪しいから
ね。そうやね。そうやね。
まあまあということでね、
うん、
あのまた初オタなので、
そうだ、ね、
また2通3通とお便りをね、うんうん、送っていただきつつ、今2021年の3月にいるということなので、
うんうん、
だいぶちょっと量多いですが、
うん、まやな、
最新回まで追いついて、
うん、
この回が
嫉妬せず聞き続けてくれれば、
ほんまやな、嫉妬して聞くのやめるっていう可能性があるから、ほんまやな、
うん、
嫉妬しなさそうなタイトルの回選んで聞いてください。
あ、そうやな。アホそうな回。
アホそうな。あ、これフリートークで薮田がなんか切ない気持ちになってんやろうなっていう回を選んで。
あるから。
あるから。
選べばあるから。
はい、こんな感じでね、うん、またお便り送ってくれたら嬉しいです。
お願いします。
お願いします。これちょっと余談やけど。
余談。
昨日働いてたら、あのうちのホテルはあのカフェスペースがあって、
うん、
そのカフェバーの方にも僕は立つんですけれども、
はい、
あのカフェ利用だけでお客さんわーって入ってきて、
うん、
で、あ、カフェ利用でしょうかって聞いたら、はい、薮田さんですよね、え、ポッドキャスト聞いてます、
うわ怒っとる、
そう、サイレントの方、
やば、
東京から、
やば、東京から、
しかも知らずに来た、
やば、何それ、
めっちゃ恥ずかしかった、
怒ったやん、うん、俺らが怒る怒る言ってたことが、
そう、びっくりした。
3年も続けてたらそうなりますか、
うん、京都にイベントで来てて、
うん、
でホテル
イベント、
うん、
あ、なんかのイベントで
ってことで、ホテルは別のとこ取ってたんやけど、その夜もやってるカフェっていうのでわざわざ来てくれはって、うん、でもなんか
まさかみたいな感じで、
そうそうそう、で俺は俺でめっちゃ緊張しちゃって、それで、
うん、うん、まあお便りくれてないってやんな、
うん、
うん、
で、あ、じゃあすいません、ミルクシェイクでみたいな感じでさ、うん、あの俺が作んねんけどさ、
なんか手震えるからさ、
リスナーの人
認知してない
リスナー、そうだからさ、これがツイッターで交流ある人とかやったらさ、うん、あなたが、うん、みたいな感じになったけど、はいはいはい、サイレントで聞いてくれてる人
マジ見ず知らず
だ、ね、いるんやと思って、女性の
すごいな、
女性の方で、ちょっと年上の女性の方で、なんかそのミルクシェイクがあの牛乳とあのアイスクリームをあのミキサーで混ぜたところに
ミルクセーキや
な、そうそうそう、ホイップクリームのせる、桜も乗せるが完成形なんやけど、まさかそんなカフェ利用でお客さん来ると思ってなかったから、ホイップクリーム解凍してなくて、
あ、
すいません、ちょっと今ホイップクリームがちょっと用意できないんで、代わりにもう一個アイスクリーム乗せるでもいいですかみたいな、
うん、
あ、いいですよって言われて、あ、イレギュラーな仕事になっちゃったって思って、うん、ホイップクリーム の分量と同じぐらいのアイス乗っけたら、あの重みで、うん、あのめっちゃミルクシェイクブワーって溢れちゃって、
もうミスミスミスミス
俺も手振る
集大
そうすいません、なんかちょっとあの
いろいろ見せ
てます、重さ考慮してなくて、なんかめっちゃあのお風呂みたいに溢れちゃったんですけど、あ、全然大丈夫ですよとか言って、ありがとうございますとか言って、
アルキメデスアイスやったのにな、ユーレカアイスやったのに、
いや、ほんまになんかめっちゃ、うん、ポッドキャストやって今までで一番緊張したかもしれん、
あ、
イベントの時より緊張した、
いっぱいいたのにない
や、びっくりしたな、
まあ、確かに仕事中って嫌かもね、
嫌ではないねんけどさ、
嫌っつうか、まあまあその不意打ちやもんね、まあ、まず
ああというかあのワンオペやったからよかったかもしれん、
あ、
これがあのアルバイトの人一緒とかやったらさ、
余計わたわた見られ
たか、え、何ですかそれみたいな、
あ、
ポッドキャスト、え、ポッドキャストやってるんすか、うん、
あ、そっか、バイトの子は知らんのか、
わざと言ってない、そう、
あ、そか、あれか、あの旅行で言っただけやもんね、社員旅行で、
そうそうそうそう、いや、てかもうそもそも社員の中に元柄ネオゴジラ君知ってた人もいたし、
なんなんそれ、
だから全然ネオゴジラ家の薮田さんが薮田さんって全然認識してなかったですみたいな、
へ
え、何かそれ社員旅行中に発覚して、いや、何かネオゴジラ家、ネオゴジラ家って何で知ってるんですか逆にみたいな、ポッドキャストのネオゴジラ家って、うん、だって薮田さんはそうやもんって言って、薮田さん、そう、初めまして
その人もサイレントやったんや。
そう。
へ
え。多分そのうちに特化して聞いてるっていうよりかは普通に雑談が聞きたくて
こ
う
流し聞きみたいなね、
みたいな感じだったらしい
ね。すげえね。
なんかそれまであの社員旅行のあの二次会でさ部屋飲みみたいになってた時にさ、うん、なんかワードウルフとかしてさ、うん、なんかめっちゃ
わきあいあい
としてた、わきあいあいとしてたのに、いや何ですかみたいな、うん、ちょっとみたいな。はじめましてって
かしこまられたね
先輩やのにと思って、あれ意味わからんかったな。
すごいことが起こってるな。
もっと言ったら早手調査員だってもう職場つながりで知り合って、
うん、
ネオジラクエ元から知ってたっていう感じやったからな。
あ、知ってたんや。
うん、そう。
へえ。
すごいわ。なんで
京都だから案外いるんやね。
そうやね。
サイレントが多いんかね、そういう意味では。
私京都ですっていう人お便りください。
いやだからみんな分かってんじゃん、その京都がスモールワールドすぎることが。
いやそれもあるし、こいつらは京都のリスナーが少ない番組でやっていく方がおもろいと思ってるから。
それは察しが言いがきやな。勘の言いがきすぎるわ。
まあ、とにもかくにも関西のリスナーを増やしてイベントやる
のが、うん、1000とか超えたらなんだから、あのフォロワーがせめて。
いやでもなSNS のフォロワー一概に言い切れへんから、まあ、まあ言い切れへんけどね、純粋なフォロワーって、うん、そのなんか番組同士でフォロワー欲しいからフォローするっていうのが半分ぐらいいるからな、うんうん、やつらめ。あとなんか知らんけどしょっちゅうエロアカにフォローされるし。まあ、 あれブロックする作業めちゃめんどくさいねんけども、
タイムラインにも出てくるやん、
うん、
エッジが、
うん、出てくる。あれ設定かあれにやろうけど、あれをなくすと新しいポッドキャスト番組との出会い意外となくなっちゃうね。
あ、そうなんや、
うん、
紙一重なんかい、
うん、もうラッキースケベと思うしかない。
あ、しゃあないな。じゃあ
とりあえず京都のリスナーを増やして、
うん、
まあ大阪とかもね、
まあまあまあまあ、
イベントができるようになったらいいねっていう、うん、
滋賀も兵庫もほっといてないで。言うときますけど。
滋賀まだエアポッツないんやろ。
なめんな。なめんなよ。ビワポッツはあるわ。
あ、叩かれる。
叩かれるな。また敵増やす。いらん。いらん敵を。
いや、大丈夫。滋賀そもそもリスナーおらん可能性ある。京都嫌いやから。
あー、そっか。仮想的やで、そんなんも。よくないよ。
いや、ロフトプラスワンウエストぐらいで やりたいな。
ああ、結構でかいね。そう考えたら。
いや、でもなんかキャパで言うと東京のロフトよりは
少ない
から、うん、アットホームにできそう。
あ、
多分前の夏のイベントと同じぐらいの人数で全然楽しめ
る。あ、まあでももうちょい母数少ななることは覚悟せんだな。だって番組の人もやっぱ結局東京は多かったからね、
うんうん、だからもうアクティブリスナーが50人見込めたらイベントやろ。
見込めかな。
で、東京の時は見込めたからやったわけやんか。
うん、まあ両者を合わせてね、
うん、そうやな。でかつその配信者合わせてるから。
そうだね。
いやもうそれでもええねんけどな、全然。
まあ難しいですけど、まあ何かしらね、うん、やる方向で考えていければ。
そうやな。2023年も、
うん、
あのお付き合いいただければと思います
ので。そうだね、
はい、ということでね、
はい、
ネオジョ楽園は、週1回か2回、来週はお便りないので。
そうだね、送ってくださいね。
送っていただければ、うん、随時
配信していきます、はい。